シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は伊谷真紀がお送りします。今日のこの時間は9月10日は下水道の日、正しい使い方を確認しましょうということで、高山市下水道課施設管理係中島丈司さんにお話を伺ってまいります。中島さん、よろしくお願いいたします。
はい、毎年9月10日は下水道の日ということで、本日は下水道への接続促進についてと下水道の正しい使い方についてお話しさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず下水道の日とは、全国で下水道の整備を促進するという趣旨で1961年昭和36年に制定されました。私たちが住んでいる高山市の下水道事業の着手は昭和47年から開始しており、現在の高山市の下水道や合併浄化槽の利用割合は生活排水処理率で表しますと令和2年度末で 94.2% となっています。人口に置き換えますと約8万6000人中約8万1000人の方が下水道などで生活排水を処理しています。しかし約5000人の方がまだ未処理で放流しているということになります。トイレは汲み取りで処理できますが、台所やお風呂の生活排水はそのまま放流すると側溝などからの悪臭によって生活環境が悪化してしまいますし、河川などを汚すことにもなります。そのため下水道の接続や浄化槽の設置により生活排水処理率が 100% になることを目指して、私どもは日々推進活動を行っています。
はい、そうなんですね。
はい、ですので、下水道が使えるようになった区域内にお住まいの方々には早期に接続していただくようお願いいたします。なお下水道の接続工事は市の指定を受けた下水道指定工事店でなければできないことになっていますので、工事費用の見積もりや工事の依頼などは指定工事店にご相談ください。指定工事店は市のホームページに一覧が載っています。また下水道接続のための資金の融資斡旋制度もご用意していますので、ご検討ご活用をお願いします。
はい、下水道が使えるようになった区域内にお住まいの方々には早期に接続をお願いしますということでした。ところで下水道が使えない区域にお住まいの市民の方はどうしたらいいですか？
はい、下水道処理区域外にお住まいの方々には浄化槽の設置を推奨しています。浄化槽といってもトイレの汚水のほか生活排水も合わせて処理する合併浄化槽のことです。高山市では下水道処理区域外で汲み取り便所や単独浄化槽から合併浄化槽へ切り替えられる方には補助金を出して切り替えを推進しています。
はい、そうなんですね。では合併浄化槽に切り替えようと思ったらどこに相談したらいいでしょうか？
合併浄化槽設置の補助の適用を受けるにはいくつか条件があります。補助の条件などについては事前にご相談をお受けしますので、下水道課または各支所の基盤産業課までお問い合わせください。
はい、合併浄化槽に切り替えればもう安心ですね。
実はそうとも言えないんです。
はい、
合併浄化槽も下水処理施設と同じできちんと機能を維持しないと浄化槽の処理水はすぐに悪化してしまいます。機能を維持するため法律で保守点検、清掃、法定検査を定期的に行うことになっていますので必ず行ってください。
はい、合併浄化槽も保守点検、清掃、法定検査、定期的に行うということになっているということです。ではもう一つのテーマであります下水道の新しい使い方についてお願いいたします。
はい、下水道の正しい使い方についてですが、まずは各ご家庭または事業所に設置してあります汚水ますについてお話しします。各ご家庭や事業所などには排水管を点検するための点検口が設置されていますが、これを汚水ますと言います。この汚水ますについても詰まりなどのトラブルから回避するため定期的な点検清掃をお願いします。
そうなんですね。下水道は目に見えないものですのでつい忘れてしまいがちなんですが、自分自身でも維持管理というのが必要なんですね。
はい、浄化槽のように体に入る水は 水質などが気になりますが、
はい、
使った水は下水道管に入ると見えなくなることもあり、残念ながらあまり関心が持たれることはありません。また下水道を使用するにあたり注意点もいくつかあります。
はい、その注意点何でしょうか。
はい、下水道には流していいものといけないものがあります。流してはいけないものを流しますと下水道管が詰まったり処理施設に悪影響を及ぼすことになります。
はい、
特にトイレなどでは多量の水で押し流してしまいますので、詰まることなく流れてしまえば問題ないと思われるかもしれませんが、実はそうではないんです。
そうなんですね。ではトイレに流してはいけないものとはどういったものでしょうか。
繊維質なものはもちろん流してはいけませんし、紙おむつやお尻拭き、女性用の生理用品といったものも流してしまいますと詰まりの原因となりますので流さないでください。
はい、
お尻拭きについては最近ではトイレに流せるとの表示がパッケージに書かれたものもありますが、たとえ表示があっても実際は水に溶けにくいので高山市の下水道では流せないことになっています。
なるほど。誤って流してしまうとどうなりますか。
はい、皆さんのご家庭から処理施設までの下水道管は上流から下流に自然に流れるものとポンプを設置して強制的に流しているものから成り立っています。そのところどころに設置してあるポンプに先ほど流してはいけないものが詰まりポンプが故障してしまいます。ポンプが故障しますと下水道が流れなくなるためご家庭の排水が流れにくくなったり、最悪の場合マンホールが満水になり溢れてしまいます。ですのでトイレットペーパー以外は絶対に流さないようお願いします。
わかりました。ではその他に流してはいけないものありますか。
はい、下水道の処理施設は微生物の力で汚れを浄化しています。そのため下水道に多量の油や有害な薬品類など流しますと微生物が死んでしまい下水処理に大きく影響を与えてしまい処理できなくなるため絶対に流さないでください。また雨水も下水道には流していけません。高山市では生活排水と雨水を分けて処理する分流式という方式で処理しています。この方式は生活排水は下水道管を経由しまして、処理施設で処理し、建物や敷地に降った雨というのは下水道管には流さず道路側溝や雨水排水路を経由し河川に放流することになっています。しかし建物の雨どいが誤って下水道管につながれていたり、汚水マスが破損しているとそれが原因で下水道管に雨水が流れ込む場合があります。
なるほど。そうしますと雨水雨水が下水道管に流れ込んでしまうことでどういった問題があるんでしょうか。
雨水が下水道管に流れ込みますと下流に行くほど汚水は集中してきますので下流域のマンホールが溢れてしまう可能性ありますし、下水処理施設の処理量も増加してしまいます。ですので雨水が流れ込まないよう雨どいからの排水が正しく道路側溝または雨水排水路に流れているかの確認と汚水マスの破損がないかの確認をお願いします。
はい、わかりました。下水道を利用するにも気をつけなければならないですね。
はい、下水の処理は汚い水をきれいにするため多額の費用がかかります。特に高山市は広大なため他の都市と比べて処理する施設も多く、皆様からいただいている使用料では賄いきれない状況となっています。皆様が正しく下水道を利用していただき、どれだけでも維持管理費を抑制させるためご理解ご協力をお願いいたします。
はい、わかりました。では最後に下水道浄化槽などについてお問い合わせ相談先をお願いします。
はい、お問い合わせは高山市役所下水道課、電話番号は0577-353150、または各支所の基盤産業課までお願いします。
はい、下水道課電話番号35-3150、または各支所基盤産業課までお願いします。ということで本日9月10日は下水道の日、正しい使い方を確認しましょうということで高山市下水道課施設管理係中島常治さんにお話をいただきました。中島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上シティガイド高山のコーナーでした。